のお父様、感謝します。この時間、どうか聖霊によって恵んでください。イエス・キリストの御名でお願いいたします。聖霊が、真理の御霊が私たちに下るとき、私たちにすべてのことを教え、またイエス様あなたが話しておいてくださったことをことごとく思い起こさせてくださるとありますので、聖霊の恵みに預からせてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。どうぞこの時間が真理の御霊によって恵まれ導かれますように、イエス・キリストの御名でお願いいたします。アーメン。いつも同じような口癖になってしまいましたけど、世界はいろんなことが本当に起こっていますね。私たちはこの世の動きっていうのを自分たちの肉の力でね、世界の動向を変えることはできない。神様が定めておられること、もちろん私たちが変えることができるのは、もし私たちがイエス・キリストに服従して、そして従って、そして神の御霊の力でですね、まず私たちの心が変わる、そして御霊の恵みに委ねた人たちが心を開いて真理の御霊をその人も受け入れて変わるというね、こういうふうにして世界は変わっていくものだと信じています。この世界の動向っていうようなことについては、私たちは黙示録から学んでいます。7つの封印がの最初の封印、第1の封印、第2の封印ってありますね。最初は第1の封印によって白い馬が出てきますね。で、これは私たちが最近の聖書研究で知っていることっていうのは、世界を牛耳る反キリスト勢力だろうと。それを皮切りにですね、紛争、赤い馬が出てきます。そして黒い馬、経済的な統制、それによって食糧難、ね、大麦や小麦の値段についてまで書いてますね。食糧、食物の操作ということについてあります。そして青白い馬、これは病、疫病とか、あとそれに伴う死という、大勢の人が死んでいくという、こういう世界の動向について書かれています。こういうことっていうのはですね、その流れにですね、それが始まるとですね、私たち個人というのはそれに対してこれを押し止めようとか、そういうことっていうのは難しいですね。難しいというか、そこで神の子として歩むものっていうのは、神様からどういう導きをいただいているのか、聖書の中で何が語られているのかということをですね、真剣に受け止めて、そして私たちが神様との正しい関係にあるのかというのをね、学んでいく、そしてそれを実行していくということが大切ですね。聖書が昔からですね、今のこの時のために、先ほどこう話した封印、黙示録6章ですけど、そういう事態がついに封印が開かれる、今まで預言者通して語られていた一つ一つの事柄っていうのがついに封印が解かれてですね、それが私たちの目の前でそれが始まっていくっていうことが起こる時代を前にしているわけです。その兆候っていうのがね、見ている人たちっていうのは見えていると思うんですけど、最後までそういうことはないと思う人たちっていうのにはおそらく見えないのかもしれませんですね。見ても見ず、聞いても聞こえない人たちっていうのがいますから、それはイエス様が語っていて、イエス様の初臨の時ですね、最初に来られた時もそうでしたね。かえって神が送られたメシアを十字架につけてしまうということですから、そして滅びに至る門は広く、そこから入っていくものが多い。だから残念ながら大多数っていうのは、真理が提示されても、またすぐ近くにあってもそれがなかなか気づかないという状態ですね。 で、そういう中で選ばれたものというものの歩みということなんですけど、まあ、これが私たち自身がじゃあどういう歩みをするのか、ここに私たちの霊的努力っていうか関心というのはフォーカスすべきで、いかにこの社会が邪悪になってきたとね、それについて嘆いて、あの指導者が悪いとね、この指導者がやっぱりこうだとかね、まあ、そんなことはもちろんこの時の印を表すものとして不法がはびこってきたという、そしてソドムのようにどんどんなっていくと、コモラのようになってきているということを悟るには助けになるかもしれませんけれども、しかしそれをいくら解析してもですね、それが自分の命を救うことになるのかというのはまた別ですね。自分も同じようにそのソドムの一員となって、ソドム社会のそうした例の影響に侵されてしまっていないかという、そういう吟味をしていかなければならないと思うんですよね。よくこのソドムとゴモラのことが例えられていて、イエス様もそうですよね、ご自身のお話の中に気合いにしています。ソドムゴモラ、そしてそこがこう出てくる場面で有名な場所っていうのは、まず聖書の最初の箇所でですね、創世記13章があります。そこにはソドムに住むことになったロトの話ですよね。ロトの妻のことを思い出す際、ロトの妻のようになってはならないというね、新約聖書にもそういう言葉がありますけれども、そこに住むことによって、そしてその社会の影響によってですね、自分も滅んでしまうということですよね。この13章をまず読んでみたいと思います。13章のですね、創世記13章の13章1節、アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てネゲブに登った。ロトも彼と共に登った。ね、老いですね。そしてアブラムが、後にアブラハムになるんですけども、彼が神の命を受けてできた場所なんですけれども、カナンの地っていうのは中東の方にですね、やってきますよね。命じられた場所に来るんです。で、祝福されてですね、2節、アブラムは家畜と金銀に非常に富んでいた。彼はネゲブから旅路を進めてベテルに向かい、ベテルと愛の間の先に天幕を張ったところに行った。すなわち彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラムは主の名を呼んだ。アブラムと共に行ったロトも羊、牛及び天幕を持っていた。で、6節ですね。その地は彼らを支えて共に住ませることができなかった。彼らの財産が多かったため、共に住めなかったのである。アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いがあった。その頃、カナン人とペリジ人がその地に住んでいた。ってありますね。同じこの親族の中でですね、争いが始まっちゃうっていうね。アブラムはロトに言った。私たちは身内のものです。私とあなたの間にも、私の牧者たちとあなたの牧者たちの間にも争いがないようにしましょうって言うんですね。アブラムとロト、その牧者たち、自分の羊たち、家畜に食べさせる餌っていうのをね、欠乏して、お互いもっと多くを取ろうとして争っていたんでしょう。しかし、アブラムはそれで心痛めていたわけですね。これであってはならないと、まあ、ロトもおいでおじさんに連れてきてもらった立場としてですね、自分のしもべたちにですね、アブラムのしもべたちと戦って争って、それをただそのままにしていたということもね、いいことではないですね。関心っていうのが非常にこの現実的で、群れを増やさなければならないというその維持に思いがしっかりと止まっているわけですね。つまり目に見えるもの、この自分のやっていることの維持というね、群れの維持という、 数を減らすことはできないというね、この世的には当然のことというか、そして争ってでも自分の家畜の餌をね確保するんだということですね。でその過程でですね、自分のアブラムに対する恩というか、また親族間の間のこういう争いが起こっていても、それがあまり気にならなくなってしまっているというこのモラルというか、この関係が損なわれていっているんですよね。しかしその富の維持、そしてこの自分の抱えている群れの福利だけを考えている、アブラムにとってはそれはいいことではないんですね。じゃあ争うじゃないかっていうね、受けて立つとか、あるいは私に立てつくのかというね、そういう態度に、ね、普通だったら取る人もいるかもしれないね。でもアブラムはそうではなかったんですね。彼にとって大切なものっていうのはもっと霊的なもの、つまり神様との関係、そしてこういう両親の呵責っていうか、こんなことがあってはならないと、ね、この言葉から分かりますね。私たちは身内のものです。私とあなたの間にも、私の牧者たちとの、あとあなたの牧者たちの間にも争いがないようにしましょう。これは本当はロトが言うべきことだと思うんですけれども、これをアブラムが言うわけです。9節、全地はあなたの前にあるではありませんか、どうか私と別れてください。あなたが左に行けば私は右に行きます、あなたが右に行けば私は左に行きましょう。この謙遜と譲渡のね、姿っていうかね、ここは私のものだというね、主張というんじゃないんですね。相手を優先する、そして平和を求めるということですね。何よりもこれから分かるのは、アブラムが平和を求めていた、ね、そして神の目にかなうことを行おうとしていたということです。それに対してそういう態度からですね、ロトがアブラムのそうした謙遜な態度から感じ取れたらいいんですが、全くそういう感覚っていうのがちょっと麻痺しているのかな。やっぱり自分のそういう持ち物、財産がどんどん増えていってですね、そして家畜をなんとか養っていかなければならないということで、そっちの方がもう関心事第一になっているわけです。10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていた。11節、そこでロトはこっちの方がいいように見えるわけですね。潤ってるね。羊を飼うのにやっぱり平地の方が楽だと思いますね。そして潤ってる方がいいですよね。ゴツゴツした岩地とか山、山岳地帯だともちろん家畜飼うのは簡単じゃないと思います。ロトはヨルダンの低地をことごとく選び取って東に移った。こうして彼らは互いに分かれた。よく見える方を取ったわけです、ね。しかし彼の心っていうかね、本当は彼学ばなければならなかったことっていうのはここで学び取ってないんですね。後々ですね、このロトのこの学び取れなかったことっていうことで、後で彼は痛い目を通してですね、学ばざるを得なかったんですけども、と学んだと思いますが、何を学んだかっていうと、そういう神様の導きっていうか、また神の人であるアブラハムのそういう態度から謙遜になって学ぶ必要があったということに気づいたと思います。結局彼が選び取った場所っていうのは、ソドムの地の人々っていうのは悪かったってね、非常に悪くてですね、 滅ぼす前の状態だったわけです。たった今すごく潤っていてですね、この地はいいと言われていても、神の心の中にもう滅ぼそうと、そんなにも邪悪で滅ぼす計画のあるところを人は選び取ってしまう可能性がありますね。これは自分たちの目っていうのが、思いが何にとらわれているかということで決断が左右されているわけです。12節、アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であったとありますね。ここで自分の権利の主張っていうかね、それに固執することによってですね、そこにあるその悪に浸ってしまう、影響を受けてしまうということ、これは私たちがこうした聖書に記されている事実から学んでいかなければならないことだと思います。神様はそれをよく見ておられる。そういう相手に譲ってですね、人との関係を見ているとですね、これは悪い取引ですね、貧乏くじ引いているというふうに見られるかもしれませんけれども、神様はそう見てはおられない。こうしたロトとのですね、アブラムの対応を見てですね、神様が祝福されます。14節ですね、創世記13章14節、ロトがアブラムに別れた後に主はアブラムに言われた。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。私はあなたの子孫を地の塵のように多くします。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。あなたは立ってその地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えます。すごいですね、人の目から見える状態では多分このアブラムのですね、しもべたち、牧者たち、羊を管理しなくちゃいけない者たちは、私たちこの斜面のこの山でどうやってこれを羊を飼っていくんですかってね。そしてロトの牧者たちに対してもっと怒ったと思うんですよね。ロトとロフトの牧者たちにとして、族長であるアブラムに、そのいい場所を譲るべきではないかとね、なんて恩知らずなと思ったかもしれません、おそらくね。しかし神の祝福っていうのは違ってたわけです。今のこの現代というか世の人、この地上に住む人っていうのは、いいものをゲットすれば、そして早い者勝ちとかね、お、相手がそういうふうにやったんだから私はこっちへってね、でこれは自分の権利だと言ってね、そういうふうにして主張しますが、神に対する恐れっていうかね、神はどう思っておられるの、これを神を恐れる恐れがないという状態っていうのがよくあります。そして今この世界っていうのは、私たちは黙示録の学びから世界の動向っていうか、これからどうなっていくかっていうことも学ばせていただいています。目に見えるものっていうのはですね、儚い、目に見えないものにこそ目を留める。目に見えないものってなんか確かじゃないものじゃない、でそうじゃないですね、神の約束のことを言ってるわけです。これこそ確かなことです。目に見えるものっていうのは信仰いらないですよね。信仰によってより頼まなければならない神の確実な確かなもの、見えないんだけれど、これに対して神が語られることは神の御心だから、私はこれを大切にする、 私の立場はこれですというね、これを神はしっかりと見ておられるんですよね。この決断の後ですね、おそらく牧者たちもですね、アブラムは交渉が下手だね、自分の老いに対しても弱いんだからね、なんていうかいろいろブツブツ言われたりしたかもしれません。しかしそうではない。神の祝福は彼と共にあったわけです。これを無理してね、自分の権利を主張してし合うところにいがみ合いっていうのが生じますよね。そしてそこには神への信頼がないために自分の力で何とかしなければならないというね、そういう焦った思いっていうのがあります。ますますですね、今私たちは主の再臨に近づいていっているわけです。時も非常に短くなってきている。そういう中で私たちはこの教訓っていうのをですね、学んでおく必要があると思います。私たちの頼るものっていうのがですね、自分の肉の力とか権勢とか権力、権利ではなく、ちょうど権勢によらず、能力によらず、我が霊によってと言われているね、神様の教えがあります。そこに生きることができるようにですね、アブラハムは山を取る、中の呼ばれた山、モリア山にですね、アブラハムはまた登っていく時がありますね。これもまた肉の目で見たらですね、何の言うこともないように思えるっていうか、せっかく神様が与えてくださった子供をですね、そこで捧げなさいって言われるわけですよね。それして何になるの？なんね。しかし神に従う、神こそ祝福される方、守ることのできる方だと信じている者にとっては、登る山っていうのは霊の山なんですよね。神に近づいていく一歩である、神に従う一歩なんです。人の目から見て良かれではなくて、あ、良かったねって思われないような、そうした導きなんです。そうした道なんです。マルコ8章の35節に、こういう言葉がありますね。マルコ8の35、自分の命、肉の命ですね、を救おうと思う者はそれを失い、私のため、また福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。命を失う、自分は損する、しがみついていたものを手放す、大切なもの、それを神様が求められたとき、神の御心がなされますようにね。そして神は必ず私に良くしてくださると、神がそれを求められるんだったら、私はそれに対して抵抗しません、従いますと、それを神は祝福されるわけですね。それが生きた信仰なわけです。目に見えるものに従って、こっちがいいものだから私はこれを取るではなくて、神は私に何を望んでおられるのかと。神がそれを望まれるから私はそれをするんだ。これが信仰ですよね。最後にですね、詩編の24編、こういう言葉があります。詩編24の3節。主の山に登るべき者は誰か、その聖城に立つべき者は誰か。24の4、手が清く心の潔いもの、その魂が虚しいことに望みをかけないもの、偽って誓わないものこそその人である、ね、虚しいことに望みをかけない。この潤った園があれば自分は豊かになる、幸せになる。そうじゃないですね。ロトはそこで自分のすべての財産を失いました。良かれと思ったんですね。目に見えるもの。神様は本当は滅ぼす計画だったんです。 豊かにしてくれるのは神であって、その虚しいものではないんです。目には潤っているように見えてもそうではない。得た時はああよかったね、自分はこれをゲットできたと思うかもしれませんけれども、真の祝福っていうのは神を恐れて、そして心の潔いもの、その魂が虚しいことに望みをかけないものです。このような人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受けるとあります。最後にですね、創世記の22章の14節に、主の山に備えがあれ、主の山に備えあり、まさに自分の本当に愛しいもの、執着しているものを手放すというね、神様に従った時、神様はご自身備えをしておられたわけですね。テストなわけです。私たちをただいじめるためにですね、この地上に私たちは置かれているわけではなくて、私たちが神様に信頼するね、神という存在、神はやはり神であって、私たちの全てを知っておられて、そして神に、この神に信頼しているなら全て良きもの、そして祝福、幸を与えてくださるんだということをね、神様私たちに学んでほしいんですよ。これは信仰によってしか得ることができない。信仰によってしか、神様って本当にそうなんだね、これを感じ取ることは、掴み取ることはできないんですよ。いつまでも自分の目で見て、そして触って、そしてこれだよって言ってしがみついている、これからそうじゃないよってね、全てこの見えるものも見えないものも全部支配しているもの、これは私なんだよってね、あなたの魂を囲んで、あなたに供給を与えて、あなたを成長させようとしているのは、この全てを作った私なんだよということに気づいてほしいんですよ。これが私たちのこの人生において学び成長することなんです。で、私たちがそれにおいて成長して、本当にそうだねってね、こういうふうにしてなっていったとき、私たちは自然と神様のご性質を、この他のこの素晴らしい神ですね、私たちの罪を許してくださるこのイエス・キリストを通して示されている愛ね、ただ物くださるだけじゃないです。私たちを永遠に迎え入れてくださるこの神の愛のご計画っていうのを他の人にも教えようという気持ちになりますね。なぜなら神様はそんなにもリアルで、ますます私たちはね、このアブラハムの祝福っていうのはね、これ信じて従うと、つまり生きた信仰で神により頼んでいくと、神が本当に現実だということ、現実におられる、ね、ありであるもの、おられる方なんだと、私のすべてに関わっておられる、髪の毛まで数えてくれ、数えておられる、生けるすべてのものを支配しておられて、支えておられるこの神、この神に私も信頼することを学んでいくとき、神様の祝福が注がれるでしょ。神は人を偏り見られない。私たちもアブラハムの子として、その信仰を神に示すとき、神はその同じ祝福を私たちに注いでくださるわけです。この神を私たちは他の人たちに教えていく。分け合い、この恵みを分け合う。私たちがただでいただいた恵みを分け合う。で、これこそが私たちが豊かにいただいている恵みであり、タレントなんです。タラントなんです。このタラントをどうやって私たちは 生かして主人が喜ぶ、神が喜ぶことをやっていけるのかなと、ね、これを見出していくわけです、ね、で一人一人にのその良き技が備えられているわけです。私たちがこの残りの時間、そしてまたこの世界の残りの時間において主が望まれること、私たちのために計画してくださってたこと、これに応えていけるように、この神様のご計画の中に私たちが歩んでいけるようにお祈りしましょう。感謝します。アーメン。天のお父様、感謝します。あなたの尊い一人子であるイエス・キリストを私たちのところに使わして、その命を与えてくださるほどに私たちを愛してくださった、そのあなたの愛、本当に感謝します。計り知れない愛ですが、私たちもその愛を信じてあなたの呼び出しに応えていけますように、聖書を通して語りかけているあなたの愛の表現、これに私たちが応えていけますように、どうぞ私たちを導いてください。あなたが日々私たちを教え諭してくださることを感謝します。尊いあなたの御言葉ありがとうございます。私たちと共にいるように使わせてくださっている聖霊を感謝します。あなたの諸々の恵みを感謝します。どうぞ皆が崇められ、そして栄光があなたに着せられますように。アーメン。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。